やーやー、アリスさん、こんばんは。メリーメリーメリ
ー。うん、メリー
メリーメリ
ーメリメリオ
メリメリオ。もうそんな時期だよね。
いやー、早いね。
早いですね、一年経つのも。まあそんなこんなでですね、はい、そんな、ラジオを始めていきたいと思いますが。
あのさ、すっごいこのとこ気になってるんだけど。
はい、はい、はい。
じわじわっつ。
え、なんでしょう。
いや、この音楽何？すごい、すごいじわじわするんですけど。
いやいやいや、あのクリスマスソングですよ。どうされました？どうされました？
はい、いや、なんか、いいな、これ。あの、ダース・ベイダーのあの曲の人？
いや、違います。全く関係ない人です。
違うの？でも、すごく似てる。
はい、というわけで、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドス。
こんばんは。
はい、まあクリスマスは来週放送ではないのっていうね、コメント、元主人さんいらっしゃいます、ありがとうございます。まあまあ、そう、別にね、この界隈、クリスマスなんか、12月入ったらもうすでに始まってるんですよ。でしょ、アリスさん。
まあ海外では家を飾り付けたりするのはもう11月初めくらいから
です。そうそうそうそうそうそうそう、そんな感じでしょ。ですんでね、
まあ、レイブンズナイトももう金があるから、うん、いやいや、11月に入ってからずっとクリスマスの準備してたじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう、ですんでね、
秘密結社コンズだってすごく忙しかったんですよ。
秘密結社コンズだってね、もう本当にね、年末のね、クリスマスのね、あれがあれであれな感じでね、すごい
大変だったわけですよ。もう大変ですよ、ワクチンとかも。
で、というわけでですね、マサハルさん、泉さん、さくらんさん、そして、しすいさん、こんばんはっす、まいどっす。
いらっしゃいませ、こんばんはです。
はい、そしてですね、ボンバーマンさんもいらっしゃいませ、こんばんは。
いらっしゃいませ。
サンタが煙突から落下しそうだし、トナカイずっこけそうな。いやーね、ほんと、ナナシさんも、音の外し方がプロということでありがとうございます。はい、そしてクリスマスコスのあんたさんをめでるかということでですね、はい。そう、アリスさん、クリスマスコスなんですよ。
うん。
いいね、かわいいね。かわいいね。
昨年も来ました。
昨年も。そう、俺もね、去年の通りなんですよね。去年の。はい、なんでしょう。
その、本体である上にくっついてるツリーなんですが。
はい、本体のツリー。うにょうにょう、うにょうにょ。
すっごいなびいてますよ。
すごいなびいてます、はい。
五重の塔並みになびいてますよ。
おっと、ちょっと席が出る。
いいよ。ブエッキシ
ー。ウェッキシー。五重の塔版並みになびいてる本だら、この、何でしたっけ、クリスマスツリーをアップしておきましょうか、はい。よ。塔。
え、どういうこと？
ん？俺の頭だけアップしとく。
あ、そうなの？そこ本体だからね。
そうそうそう。
そこ引っこ抜いたら、エイジラさん死んじゃうから。
そう、俺のクリスマスツリーが、こう、本体に、この、うにょうにょうにょう。
なんか、あれだね。
はい。
下にいるキャラクターたちが、
うん。
エイジラさんのこの丘の上にこう、上がってクリスマスを。
なるほどね。みたいな。じゃあ、少し、ファミさんいらっしゃいませ。少し真面目に、今年もありがとうございました。
ファミちゃんいらっしゃいませ。
BGM、かっこわらわら。
ちょっと大変です。
はい、何なんでしょう。
ちょっと
何ですか。
アリスの表情がおかしくなってますよ。
アリスの表情がおかしくなってます。どういうことですか。
うん、いい、楽しい顔見てて。
はい、楽しい顔見てますよ。
ダメだ、行くよ、楽しい顔、
はい、楽しい顔、はい、さあ来い、
楽しい顔。怖いよ、なんか。あれ、おかしいな。あ、そっか、これ、あ、そっか、サンタの方はいろいろ表情を直してない時のか。
あ、そっか、そっか、そうだよね。あー、うん。ですんで、デフォルトの表情のまま、な感じで。
普通にウィンクだよ、じとめが。
だね。はい、来年も良い年を迎えられるように頑張りましょうということではございますが、そうなんですよね。来年も良い、まあまあまあ、まだまだ年末は早いですけど、あと15日で今年が終わりますからね。さあ、というわけで、
あと15日？
あと15日ですよ。
どうしよう。
どうしましたか、アリスさん。
だって15日しかないんだよ、今年。
ほんまやね。15日しかないですね。やばいですね。
え、チャウさんさ。
はい。
今年やり残したことない？
いっぱいあります。てか、現在進行形で、いろいろと作業が滞ってます。
もう、例えば。
例えばなんですが、私自身のモデルの改良。
うん。
で、今日朝から、うちの娘図のうちの一人のクロちゃんのモデルを改良してました。
うん。おお、頑張ってました、ね。
頑張ってました、本当に。はい。まあ、そんなわけでですね、その前にアリスさんや、いつまでもこの BGM なわけにはいかないですから、オープニングの方に突入しませんか？
いいよ。
はい。というわけで、当選坊主さんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。私もね、自作自演の広告しておきましょう。秘密結社コンズ。はい。秘密結社コンズで、ニコニコ広告、自作自演のニコニコ広告をしておきたいと思います。はい。というわけでですね、オープニングの方に突入していきましょう。はい。いや、この BGM いいね。この BGM 本当にいいね。はい。というわけで、レイブンズナイト、始まるよ。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、クリスマス前から賑やかにやっていくラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスターご長姫こと、世間なる力姫し混沌の女神カオスグッデス星アリス・セラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい。というわけでですね、皆さんパーティーパロットを振らせていただきまして、ありがとうございます。
かわいいの、
かわいいの、
ありがとうよ。
はい。パーティーパロットを振らしたい方は、ニコニコ生放送と YouTube ライブの動画説明文に載ってます URL をクリックしていただいて、カカポを振らすボタンをポチポチ押すとですね、その天井からカカポがいっぱい降ってきます。そしてですね、こちらの番組、YouTube ライブの方でコメントしていただければですね、キャラクターとして画面の下に登場することができますので、皆さんよかったらそちらでのコメントもよろしくお願いします。はい。というわけでですね、始めていきたいと思います。レイブンズナイト、今日はなんと記念すべき第650回放送でございます。650回ですよ、記念すべき。
650回、
650回、
今年中に650回を、
そう、今年中にね、650回迎え入れたわけでございますよ。いやー、皆さん本当にありがとうございます。祝650、宇野伯爵さん、ありがとうございます。
いらっしゃいませ、ありがとうございます。
はい。そしてですね、オープニングのリコーダー演奏アリス三節、いやいやいや、アリスさんもっと上手かもしれませんよ、ね、
いや、やるか。
リコーダーの演習、リコーダーの演奏ですか？
うん、うん、あのね、
はいはい、
セリアにね、
はい、
リコーダー型のボールペンが売ってるんですよ。
ほうほうほうほうほう、それすごいな。
吹けるんですよ。
え、リコーダー型のボールペンが吹けるんですか？
ちゃんと吹けるんですよ。
わ、なるほど、ちょっとそれはね、買いに行ってみたいな。
ぜひ、ちっちゃいですよっていうか、まあ、はい、普通のリコーダーの半分ぐらいなんだけど、まあ、ちょっと長めのボールペンにはなりますが、はいはいはい、
なるほど、
そう、
吹けるボールペン
なんです、
う
ん、
へえ、そう、
今あるかなって思ったんだけど、ちょっとパッと出てこないところが、
それはすごいですね。あ、というか今、うん、俺頭しか出てないんで、顔面出しておきたいと思います。いい加減頭しか出してないのはどうかと思いましたので。
いいよ、別に頭だけでも。
え、いやいやいやいや、ちゃんとね、顔もアピールしていきましょう。はい。
アピールするのか。
まあ、アピールするほどのね、イケメンでもございませんけどね。はい。オープニングが下手ってこと、いや問題発言だな、いや問題発言ではございません。さっきのね、演奏してる何でしたっけ、リコーダーのクリスマスソング、あれはめちゃめちゃ上手だと思いますよ。
うん、あのね、はい、絶妙だよね。
そう、めちゃめちゃ上手ですね。
非常に可愛いです。
何でしたっけ、下手くそに演奏するのって逆にめちゃめちゃ難しいんですよ。
なんです。あ、ありましたよ。
お、ありましたか。
ボールペン。
はい。
よいしょ。どこからどうだったっけ。よいしょと。これ裏がないんで。
はい。
あれなんですけど。
ほうほうほう。あ、そのボールペンアリスさん買ったんか。おお、おお、音出てる。いい。
音がどうなのか分かんなくなっちゃった。
え？
音が、え？
え、いやいやいや。
音聞こえた？
あ、聞こえました。めっちゃ聞こえましたよ。はい、おお、ちょっとマイク近すぎるかな？ちょっとマイク近すぎるかな、はい、アリスさん。
ごめんね、なんかね。
はい。
音がうまく出ない。
あ、そうなの？
なんかちゃんと音階になってたのにならない。
あらららららららら。
高い音になっちゃう。
そうですね、なんかビッビ言ってますね。
なんかチャルメラっぽいね。
しょんぼり男爵がピーヒャラだみたいなね。
おかしいな、はい、
なんででしょうね、おかしいな。はい、ナナシさんが上手とかね、うどん伯爵さん、音が出てる、すごい音が出てるよ。
音階出ない。
なるほど。
残念。
残念無念。
でもこうやって吹けるボールペンなんですよ。可愛らしい。
すごいですね、それは。楽器にもなるボールペン。
ん？
楽器にもなるボールペン、ちょっと興味ありますね。
あのあれですよ、これ、はい、あのちょっと救助を待つときにピー吹いてもね、まあ、ちょっとそれは無理かもしれないけど。
ああ、なるほど。なんかあの不意に海にボトンドボーンって落ちてしまったときに助けてもらうためにピーって弾くとか。
ピー。音が出ないよ。
本当だ、ラッパのマークのセイロガンの曲途中まではいけてましたね。
そう、でもそがないんだよ。そが
そがない、あの音階が足りないのね。はい、というわけで、ナナシさん、じゃあまたね。はい、いらっしゃい、 またね。はい、というわけでファミリアスネークカモーンみたいな感じでですね、あの
かける笛じゃない、
かける笛なし、
かける笛だ、
あ、かける笛の可能性もありますね。
まさにそれですよ、かける笛です。
そちらの可能性も
正解ですよ、
ありますね。
うん、いやー、おかしいなー、
おかしいな
ー、ちゃんと音弾けたのにな、頑張ったんだけどな。
はい、
ま
あ、まあいい、まあ、うんうん、まあいいんかな。いいのかな。
悔しい。
まあでもね、アリスさん、夜に笛を吹くと、夜に笛を吹くと、うん、パーティーパロットが降ってくるっていう噂がありますよ。
え、そうなの？
そうそうそうそうそうそうそう。
よし、吹くか、頑張るか。ここは一つ。はい、これどうにかなんないのかな。
しょんぼりセイロガンがパッパカパーみたいな。年末はみんな忙しいね。いやいや、年末は本当忙しいですよ。
微妙、まあ、いいや。やめよう、これ話が進まないでしょ。
はい、というわけでですね、なんだったっけ、ゲーム内のコメントでですね、画面上には表示されてませんけど、うん、中学時代野菜とちくわの縦笛制作&演奏者がいたそうですね。
いたね、いたね、いた、そういう人いた。
ちくわ
何でも笛にするよっていう、
そうそうそうそうそうそう、まあ食べ物に遊ぶな、食べ物で遊ぶなって怒られそうな気もしますけど、いやでもね、う
ん、あれ、この選手は2時間持つの？1時間だけ？
この選手はね1時間、コメントしたら
1時間か、
ちょっと待って、360分って何時間？
12で割ると3、
違う、あれ、3000、
3時間、
3000、違うな、確かね、秒での設定なんですよ。ですんでね、多分ね、1時間か2時間かそれぐらいに持つように設定はしてましたけど、はい。ちなみに、マサハルさん、アリスさんがマイク変えたのかな？声がプチ大人っぽく聞こえるけどっていうコメントいただいてますが、
これはですね、
はい、
ちょっとアリス最近具合を悪くしてまして、
なるほど。
ちょっとまあ普通に控えてる感じですね。
なるほど、ほんだ
ら、アリスさんは今、うん、ちょっと アリスの声をちょっと違う風に出そうかな計画をちょっと持ち上げております。
なるほど、
まあ、どんな声がいいかなっていうのがちょっと悩みの種でございます。
まあモデルのねリニューアルとかも考えてますのでね、それを踏まえてですね、いろいろできればいいかなって思ってたりしてますが、うん、あ、アリスさん今気づいたんだけどさ、
なんだい？
そう、あのアリスさんのモデルってさ、うん、クリスマスモデルってフレンチクルーラーの部分が緑になってるんですよ確か。
あ、
で今見るとフレンチクルーラーの部分が緑が消えてる。
これ
そう、緑の部分が夜空の夜空になってる。
本当透けちゃってる。あ、そう、そっか、透けちゃうのかこれ。
そう、緑だから夜空になってる。
夜空
いいね、
なんかちょっとロマンチックじゃない。
ちょっとおしゃれかもしれませんね、逆にその背景が透けるみたいな。
夜空のアクセサリー。
夜空のアクセサリーです。
なんてロマンチックな名前なんだろう。
はい、そう、実を言うとそのフレンチクルーラーの部分、その緑の部分と赤の部分のネジネジになってるんですよ。なってるんですが、うんうん、消えちゃってますね緑の部分が。
ほん
と、ちょっと待ちくださいね。ちょっとあれを調整すればいけるかな。どこだ、どれだどれだどれだ、よいしょ、これか、これのフィルターのクロマキーをちょっとだけいじりますね。よいしょ、
うん、クロマティ
クロマキ
ー、クロマキーか。
あーダメだ、緑の線が出ちゃうな。ギリまでいじると。
なるほど、
緑のアウトラインが出ちゃう。
背景が、あ、そっか、
そう、背景が緑だからね。
夜空のアクセサリーでバッチリですよ。
そうですね、ちょっと、うん、緑が出ちゃいますから申し訳ない。とりあえず今日のところはこれで。
ってことはさ、
はい、
この世界こういうぐらいの緑の服とかってちょっと難しいってことだね。
いや、背景を青にしたりすると大丈夫だったりします。
うん、それはわかるんだけど。
そうなんですよ。
で、青の場合は青が満足になるんでしょ。
そうなんです。ですんでね、うん、私なんかその緑で抜くと全身消えますからね。
このさ、
はいはい、
アリスこのまま喋ってると、
うん、
なんか NHK のチコちゃんに叱られるの、働き方改革って言って、
はい、
CG の人たちを休ませるために、
うん、
チコちゃん後ろ姿で、うん、口パクとか顔とかの表情がないんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
ちょっとそれを思い出しました。
なるほどね、アリスさんはチコちゃん役ですね、うん、チコアリス。
そうです、チコリスです。
チコリスですね。はい、うどん伯爵さん、クロマキーのおかげで透ける、クロマキーの調整が難しいっていうことで。でもね、背景が透けてるモデルとかって結構なんかよくないですか、なんとなく。なんかありますよね、その、
うん、
あえて背景をこう虹色とかにしてその背景を透けさすみたいな感じのね。
うんうんうん、まあイラストとかでは結構あります。
結構可愛らしいものがございますが、はい、クロマティは懐かしすぎる。クロマティ高校、先駆けクロマティ高校。
クロマティってなんだっけ。
先駆けクロマティ高校が思い浮かびますけど私は。
あ、なんかそんな、あれ、なんか人もいなかった。
クロマティ選手ですね、野球の選手ですね。めっちゃ昔に。
喋ってんじゃねえよ。
めっちゃ昔に。
いや、チコちゃんのセリフで。
あ、なるほど、
ね、
ごめん、これチコちゃんネタはわからないんだ。
あ、そうなの。チコちゃんね、すっごい面白いから絶対おすすめ。
いや、ね、存在は知ってます、存在は知ってますけど、その番組を見
たことある。違う、めちゃめちゃおすすめ、面白いの。
そうなの、そうなのね。
これはね、
はい、
多分僕テレビ番組で一番面白いと思って
る。なるほど、
うん、
はい、阪神の選手だったようなクロマティ、確かにね、なんかそんな感じで、なんか昔のね、野球ゲーム、まだね、選手の名前を正式に使ったらダメだった時代の野球ゲームで、クロマティさんはクロマテ選手でしたね。
クロマテ
選手です。で、アリスちゃんがめっちゃチコちゃん推し、めっちゃチコちゃん
推し。そうです。もう推しますっていうかね、チコちゃんの最後に出てくるキョエちゃんっていうカラスもすごく好きなんだけど。
ほうほうほうほうほうほうほう。
あのね、
うん、
チコちゃん見てると、
はい、
初めは、バーッと生きてんじゃねえよって叫んでたんだけど、だけどあんまりにも、普通のこう、一般人の家庭の子供が真似するのか、
はい、
何かお叱りを受けたのか、
はい、
ね、あのその役者さんよりもこうなんだろう、もうちょっとこう立場が上の人、
うんうんうん、
に怒られちゃったのかわかんないんだけど、ゲストさんには結構優しく最近言うんですよ。バーバッと生きてんじゃねえよーみたいなこと言うんですよ。
なるほど。
なんかね、なんか言わなくなりすぎてちょっと、なんかチコちゃんがみたいな思ってたの。
毒舌キャラが。
そう、毒舌キャラがすごい気を使ってる感じがして。
あ、でも分からんでもないですね、それは。
うん。そうそう。で、最後に出てくるキョエちゃんっていうカラスは、
はい、
結構生ゴミネタを出すんですよね、江戸川のキョエちゃんっていう。
生ゴミネタ。うん。
そう。それで、江戸川慕情っていう音楽をね、作って、
はいはい、
で、その、まあ、江戸川で、せせらぎでね、君と出会えたと。で、その君っていうのは生ゴミなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
もう、ああ、江戸川のせせらぎで、みたいなこと言うんだけど、最後に生ゴミが出てくるんだけど、
なるほど
ね、それも何か、
ね、生ゴミをこう恋人扱いするわけです。
そう、あの、恋しちゃったよ、生ゴミに、みたいな曲なんだけど、
はいはいはい。
なんかそれも何か言われたらしくて、
なるほどね、
あの生ゴミっていう歌詞抜かれちゃったんですよ。
あららららららららららら。ら
すっごくちょっと残念だなって思うんだけど、
うん、
もう可愛いんですよ。で、この間すごくおかしかったのはちょっと話していいですか？
あ、いいよいいよ、話して。あの、チコちゃんの魅力を語ってちょうだい、アリスさん。
語るよ、キョエちゃんの。あのね、いつも最後に、キョエちゃんが手紙を加えて、
はい、
うん。で、岡村隆史さんがね、
うん、
喋るんですけど、岡村さんが、キョエちゃんの口から手紙を取った時に、
はいはいはい。
岡村って言って、
はい。
で、そしたら、なんか、岡村のファンクラブを作ろうって言って、あ、キョエのファンクラブかな？で、キョエのファンクラブを作ろうって言って、
はいはいはい、はい。
で、岡村がキョエのファンを二人連れてきたら、うん、その半分あげるねって言って、
なるほどね。
その連れてきたファンが、さらにファンを連れてきたら、
はいはいはいはい、
4分の1あげるねって言ったら、なんか気な臭い話になってきて。
なるほどね。途中の中抜きですね。中抜きですね。
そうそう、結構ね、なんか大人のネタもあれば子供も分かるネタもあってすごく面白いの。
いいね、それは。でも面白いですね、本当に。あの、時事ネタとかもやっぱやるんですか？
もうやるね、やっぱりね。なんか、うん、岡村さんが結婚した時にはいろいろ結婚ネタいじってたりとかもしたし。
あ、そういえば、先ほど、クロマティって、あの、選手だった、阪神の選手って言いましたが、巨人の選手らしいですね。ウォーレン・クロマティ、ジャイアンツの選手でして、
うん、
ファミスタでは、コラマテとかクロマテで登録されてたらしいです。そう、昔はね、昔の野球ゲームって、今と違って、その、選手の許可を得ずにやってて、だからその、実在の選手をちょっともじってたりしてたんですよ。
あ、なるほど、はい、まるで同人ですね。
そうですんで、あの、日野選手なんかがピノになってたりとか
美味しそうになった。
まあ、先ほどのあのクロマティ選手はクロマテ選手になってたりとか。
クロマテ、
そう、
クロマテかわいいね、クロマテ。
はい、はい、元主人さん、ネットで見たが、若者視聴者拡大のために NHK でもバラエティ増やす方向でいくらしいですね。
そうなんですよ、ね、もうね、 NHK って、
はい、
民放より結構面白い番組が多くて。
なるほどね。はい、立花岡ちゃん、こんばんは。毎度っすー。
こんばんはです。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。はい、というわけでですね、ちょっと、アリスさんにチコちゃんについてチコちゃんトークをしてもらったところでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。うん、本日のお題はこちらでございます。お題、本日のお題、じゃんじゃん、お題はクリスマス革命でございます。いやー、
クリスマス革命、
皆さん毎年同じクリスマスして飽きてませんか？
飽きてませんか？そろそろクリスマス改革しようぜ。
そろそろクリスマス改革しようぜ。秘密結社コンズが、
ね、コンズが変えてやるよ。
暗躍する場かもしれません。
クリスマスを革命してやる、
常識をぶち破れということで、まあ、クリスマスね、正直今年の年末あたりっていうか24、25ぐらいで配信することが一般的だと思うんですが、あの、我々はね、うん、そのクリスマスを革命するために早めに前乗りでクリスマス以上でやってます。 イエイ
イエイ
イエイ。
いいだろう、クリスマス一番乗りだぞ。
クリスマス一番乗りですね。一番乗りではないですね。もうすでにいろんなとこではやってるかもしれません。
いや、それはもちろん、それはセリアだっていっぱい最初にもうセリアなんか先駆けてクリスマスグッズバンバン売ってるけどさ。
はいはいはいはいはい。
クリスマスの前に、
うん、
カウントダウン用のアドベントカレンダーっていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。こう
紙のいっぱいなんか区切られてる、仕切られてる駄菓子屋さんのくじみたいな感じで。
はい。
それでこう日付こうカウントダウンごとに1個ずつ開けて中からご褒美みたいのが出てくるんです。
なるほどね。
だけどアドベントカレンダー一発で、
うんうん、
廃盤になってしまったので。
あららららららら。なぜ？
もうみんながいやいやなんか、うん、一回こっきり商品って多いんですけど。
あ、はいはいはいはいはい。
まあ、とにかくもうみんなでアドベントカレンダー探しをして。
うん。
うん。もう店員もなんか
転売ヤーが
欲しかったけどなかったみたいなね。転
売ヤーがヒャッハーしたりするんですかね。
どうだろう、そこまではいかないと思う。
はい、そんなこんなでですね、マサハルさん、クリスマス前倒し一番乗りっていい。まあまあまあ前倒しってわけでもないかもしれませんけどね、うん、まあ何事も前倒ししていきたいと思いますが、クリスマス革命、はい、一体ねこのお題何を話すのかっていうところでございますが、そう、何でしたっけ、レイブンズナイト掲示板をちょっと開いて、カンペカンペカンペカンペを開いていきたいと思います。
カンペカンペカンペ、
うん、いや、レイブンズナイトの掲示板のね、投稿のそのお題の内容がある意味俺にとってのカンペみたいなもんですんでね。はい、令和に入ってですね3回目のクリスマス、今年はもう3回目のクリスマスでございます。まあそんなわけでですね、今年のクリスマスはいつもとは違う。クリスマスに何食べますか？クリスマスに何をしますか？クリスマスプレゼントは何がいいですか？定番何それ美味しいの？ってな感じでですね、いろいろと革命内容を募集したいと思います。
うん、
例えばなんですが、はい、
例えば、
はい、例えばクリスマスといえばクリスマスおケーキ、クリスマスおケーキってなんだよ、クリスマスケーキですね。
なんか今、うん、オソレザンルボワール的な感じがしたよ。
クリスマスおケーキ、クリスマスケーキを食べると思うんですが、
うん、
クリスマスにケーキを食べるなんてもう古い。クリスマスは、そう、クリスマスにケーキを食べるなんてもう古いんですよ。
古いぜ。
ですんでね、もうクリスマスといえば、いやー、クリスマスケーキではなくクリスマスうどん、これに限りますよね。
クリスマスうどん、
クリスマスうどん、
すごいね。
何何、なんか、
はい、クリスマスうどんっていうとさ、
うん、
なんかうどんの上に生クリームをこう、やめよう。
あ、はい、まあ世の中にはね、釜玉ソフトっていうね、うどん風ソフトクリームもあったりしますけどね。
あ、そうなの？
はい、そしてですね、クリスマスにはチキンを食いますよね、皆さん。
うん、
チキンを食いますよね。
うん、
いやもうチキンなんて、クリスマスにわざわざチキンなんて食べなくていいじゃないですか。やっぱりね、肉といえば牛肉でしょ。
なぜ牛肉なんだ。
いやいやいやいやいや、まあ、私もチキン好きですけどね、鶏肉も好きですけど、やっぱりね、うん、牛肉、肉なら牛肉でしょ。
牛肉、ビーフチキン、ビーフはチキン、ビーフチキン、
ビーフ、ビーフ、ビーフというわけでですね、ポップでピピピ言われ
そうだよ。なんで分かったの？
いや、俺さ、1話、2話、3話ぐらいまでは見てますよ。
そっか、ビーフォーチキン知ってるのか。
確か1話のネタ。
あれって何のネタか知ってる？
1 話のネタだったっすよね。何でしたっけ、飛行機の中の。
そう。何のネタか知ってる？
何でしたっけ、料理を持ってきた時に定番で聞かれる文句で、ね。
それの元ネタ知ってる？
いや、元ネタは知らないです。
元ネタは、
はいはいはい、
バックトゥザフューチャーだよ。
あ、そうなのね。
なんだよ、逃げるのかチキンって言ったとかにって、主人公がチキンって言われるのがすごくガーって腹が立つっていう。
あー、なるほど。
でビーフはチキン、ビーフはチキンって言った時にポップコがガーってなるのをピピンがピッ ってね、押さえてビーって言うんですよ。
なるほどね、バックトゥーザフューチャーのネタだったんだ。いやそれは知らなかった。
そうなんですよ。
へえ。いやビーフはチキンでフィッシュフィッシュ
フィッシュ、
まあ、お魚パーティーもいいかもしれませんね。
いいね。
はい、
でもね、
うん、
僕にとってはクリスマスはケンタッキーのチキンポットパイが食べたいんだよ。
でもね、アリスさん知ってます？アリスさん、あのかわしかわい、あの悲しそうな顔して、
うん、
あの言うのもいいんですけど、その、うん、なんか日本でさ、クリスマスにケンタッキーフライドチキンを食べるって結構海外だと、うん、結構海外から見るとバカにされるネタらしいんですよね、
うん、
クリスマスなんかにケンタッキーチキン食うんだハッハッハみたいな感じでね。
おほうほう。
そうだから、まあその辺はねやっぱり定番感っていう部分があるんじゃないですかね、
うん、
いやほらさ、日本だとまあケンタッキーフライドチキンなんかパーティー売りみたいなことされてますし、あとほらさ、ちょっとそのめでたいこととかがあったら、めでたいことってほどはないかな、
うん、
そのピザなんかもさ、
うん、
ちょっとまあご家庭によると思いますけど、ちょっとしたことなんかがあった時に食べたりするじゃないですか、
うん、
ですんでね、それ考えたら、まあ、ピザとかなんかも向こうだと日常的に食べてるのかなとかって勝手に思ったりもしてますけど、その辺のね文化の違いっていうのはあると思うんですけどね。
うんうん。
はい、マサールさん、クリスマスは七面鳥じゃなかったっけ？クリスマスに七面鳥定番すぎやしませんか？さあ革命を起こしましょう。
そうだよ。
そう、
七面鳥じゃダメだ。
七面鳥の代わりに何食べますか？っていうわけで、
ね、ホロホロもダメだぞ。
こんな感じでですね、皆さん、クリスマス革命の革命内容、募集したいと思います、投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思いますし、はい、コメントでいただいた内容に関しましても一応ね、取り上げるのに関しましてはお題のコーナーにずらさせていただく場合ございます。あらかじめご了承くださいませ。うのはくしゃんさんが、ケンタッキーのチキンホットパイうまいからわかる、
わかる
わかる、わかる、
ありがとう。
まあでもね、私ケンタッキーはあの骨なきチキン、骨なきチキンってなんだよ、骨がなくのか、骨なしチキン
骨が骨なきチキン、
骨が骨なしチキンです。そして、立花のぼかちゃんがケーキの代わりにてんてんてん、これは楽しみ、あの後半のお題のコーナーにとっておきましょう。ケーキの代わりにね、何食べるんでしょうねということで、
うん、
骨なきチキン骨なきチキン
食べたよっていうか、もう今からお題のコーナー入ってるみたいな感じになってるけどいいかな。
いやまあまあいいんじゃないですか。まあその前にね、ヘッドラインのニュースでちょっとだけね皆さんに紹介したいものもあったりもしますので、そっちも言っときましょう。お題クリスマス革命、皆さんね、投稿をぜひぜひお待ちしております。コメント掲示板への投稿、そしてツイキャスなんかでも募集しておりますので、何卒よろしくお願いします。お願いしまいます、しまいます。
なんかおかしいぞ今日。
ビーフはチキン、
ビーフチキン、
オクトパス、
オクトパス、タコ、
タコ、タコ、タコ。そういえばね、俺あのタコとかイカで思い出したんですけど、
うん、
私ねタコとかイカって、
うん、
まあ、特にイカがそうなんですけど、火を通すごとに好きになるんですよ。
もうつまり硬くなるかな。
何しかあのイカのお刺身、生のお刺身ってあんま好きじゃないんですよね。
うん。
で、あのイカの串とか、言うたらちょっと焼きイカみたいなのはまあまあ食べれますね。
うん。
で、イカの天ぷらはそこそこ好きなんですよ。
うん。
で、さらにあのカラッと揚げたイカフライ、イカリングとかのイカフライなんか結構とからだいぶ好きなんですよ。
うんうん、
であのカリッカリに焼いたスルメイカとかなんかめっちゃ好きなんですよ。
あのさ、
はいはい、
鮭の皮とかどう？
鮭の皮はね、
パリッパリにするの。
焼き鮭とかでさ、 焼き鮭とかは俺鮭の皮剥がして食べるんですよ。
うん、うん、
でもあの鮭の皮単体をこうパリッパリに焼いたやつは俺好きですね。
だよね。
はいはい。
あとはうなぎの骨。
うなぎの骨。
うなぼーんってやつですね。
うなぼーん、はい。
あれも美味しいよね。
わからん、わからん。
欲しいな。
はい、さくらんさんがですね、HR さんは多分新鮮なヤリイカのお刺身を食べたことがないんだろう。あー、まあそういうのもあるかもしれませんけどね、私ね食感が苦手なんですよ、単純に。
そうなのか、
う
ん、
そう単純に。だからあの火に火が通ってこう硬くなればなるほどね、大丈夫になってくるっていうね。スルメイカなんかは逆に好きだったりしますからね、まあ、カリッカリのパリッパリのね。だからそのさっき言った焼き鮭の皮なんかも俺あの何でしたっけ、焼き鮭ってパリッパリじゃなくてちょっとニュルってしてるじゃないですか、普通、うん、あの焼き鮭についてる皮はね、あのニュルってしたのが嫌いなんです。
ニュル
ニュルってしたのが嫌いなんです。はい、てなわけでですね、焼き鮭パーティーじゃないですね、ヤリイカパーティーなんかをクリスマスに行うのもある意味革命かもしれませんね。クリスマスにイカを食う、なんだそれ。ということで
クリスマスにイカ、
クリスマス革命、皆さんの投稿お待ちしております。はい、あ、そうだ、ジングルを流しとかないといかないですね。ジングルを流すの忘れてたと。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間ちょっとした、先週1週間に起こったニュースとかちょっとした話題、あとですね、我々が先週1週間何をしてたかっていうのをまあ喋る雑談コーナーみたいなコーナーです。はい、てなわけでですね、気になるニュース話題とかですね、いろいろと紹介していきたいと思うんですが、さては透き通ったイカ食ったことないな。まあ生イカ自体あんまり食べないですから、 あんまりというか食べないですからね。はい、スルメイカとかそんな安いもんじゃないぞ、ヤリイカはガチや。いやー、でもそう言われるとね、やっぱり高級なイカ食べてみたくもありますね。どうなんだろうね。まあ、うん、そうですね、あの私自身お子様じたのでね、ちょっと、うん、まあ、うーん、食べてみないとわからないところではございますが、まあでもね、何しかね、あれなんですよ、嫌いなものを食べに行かないじゃないですか基本的に、
うんうん、
ですんでね、誰かそのね、透き通ったヤリイカ、高級ヤリイカね、美味しく食べれる場所に連れて行ってください。はい、アオリイカもうまい。そうですね、なるほどね。あ、ちなみにアリスさんはイカ好きですか？
イカね、
はい、
サクサクした感じのが好き。
ああ、なるほどね、
サクサクした感じのイカは好き。
ほうほうほう。
あと、
うん、
カズノコの粒と合わせた黄金イカ？
黄金イカ。
うん。あれを、スライサーで、なんだろう、みじん切りじゃなくて、ね、練り物にします。
ああ、ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
まあ、甘エビを練り物にしてもすっごい美味しいんですけど。
なるほどね。
イカ黄金も練り物にして、
はい。
熱々のご飯に、トロンと乗せて食べるのも最高です。
あ、美味しいイカ食べたら他が食べられなくなるらしいですね。へえ。まあでもあれですね、美味しいものを食べたらそれ以下のものが食べられなくなるっていうのはまあまあまあよくある話ですけどね、うん、まあ、貧乏舌の方が世の中楽しいのかもしれませんね。ペヤング食ってうめえって言ってる方が幸せなのかもしれませんよ。 連れて行くけどお支払いは HR さんで決まり、よしみんなでイカ食いに行くぞ行こうぜ、イカオフ、
クリスマスにはイカだ、
クリスマスイカオフ会、いや勘弁してくださいよイカオフ会は。はい、てなわけでですね、今日のニュースちょっと気になるものを紹介していきたいと思います。
いたします。
まず1個目、はい、私自身がプレイしてたのもあるんですが、皆さんね、いろんなオンラインゲームとかプレイしてると思うんですが、オンラインゲームといえばですね、やっぱり長年続くとサービスが終了しちゃうっていうことがやっぱ出てくるんですよね。
うん、
まあちょっと悲しいお知らせではございますけど、はい、まず1個目、うん、こちらドン、機動戦士ガンダムオンラインサービス終了のお知らせ。
あ、いよいよそんなことになっちゃったんだ。
ガンダムオンラインがねサービス終了ですよ。びっくり、これはびっくりしました。いやね、意外とね、稼ぎ頭かなと思ってたんですよ。そう、いや意外にも意外というか、結構今でもプレイされてる方多いと思うんですけどね。
あの攻撃力でも、
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、そのね、いやそのまあガンダムオンラインに限らずですね、まあ、なんかねガンダムオンラインは9年間続いてるらしいですよ。はい、
長いね。
長いです、非常に長いです。まああれ稼げてるのかっていうコメントはいただいてはいますけど、うん、さくらんさん言おうと思ったら先にっていうことでございますが、まあ長年続いてはいますけど、まああのゲームに関しましてはやっぱりそのガチ勢の方が結構ね、その機体を強化したりするのにバンバンお金を使わないとしんどいっていう部分があったりはしてたので、まあ、稼げてるかどうか、うん、まあ微妙、今はどうなんかなとは思いますけどね。ただどうしてもね、その日本のゲームにありがちなあのペイトゥーウィン要素、
うん、
お金を出したら強くなれる的なね、
うんうん、
そういう要素がやっぱり結構多かったんですよ。ですんでね、そう、何でしたっけ、そういう意味ではね、やっぱり対戦芸でお金を出したら強くな、有利に立てるっていうのは、まあ昔の日本は流行ってたかもしれませんが、最近はねやっぱりその今一番というか VTuber 界隈でも人気がある Apex Legends ってゲームなんかは、あれはお金払ってもキャラは強くならないですから、
うんうん、
スキンとかいっぱいありますけどね、
うん、
だからそういった方向に、まあ、日本のゲーム業界も傾きつつあるのかなって思ってたりしてますね。
ほうほう、
はい、そう思うと DOL はすごいね。そうなんですよね、大航海時代オンラインすごいですよね、まあ、大航海時代オンラインだけに限らずですね、まあ、昔からあるウルティマオンラインやラグナロクオンラインとかですね、
うん、
もうサービス続いてるらしいですし、まあ有名な国産 MMO でしたらマビノギなんかもねまだまだ続いてますしね。
長いね、
まあ、長いですよ。ですんでね、まあそうガンダムオンラインのサービス終了はちょっと悲しくもありますね。結構一時期がっつりハマってた時期ありましたから、
うん、
まあ正直ガンダムオンラインに関しましては課金が始まる前のオープンベータの時が一番助かった、楽しかった気がします。はい、ガチャが
そういうゲームってでもあるかも
ですよね。
ベータの方が良かったなみたいな。
いやでもね、ガンダムオンラインに関しましてはその理由は結構はっきりしてるっていうかですね、
うん、
そう、本サービスが開始したと同時にいわゆるガチャ機体みたいなのが実装されたんですよ、
うん、
で、まあ、当然そのガチャの機体を売るためには非常に優秀に仕上げないといけないわけでございまして、
うん、
そう、その優秀なね、モビルスーツがこうね暴れ出してからちょっとバランスが若干崩れつつありの、
うん、
で、まあ、普通のゲームだったらさ、
うん、
例えばまあ格闘ゲームとかそういう、まあ、格ゲーにしろ何にしろ対戦ゲーとかでさ、うん、まあ、強すぎたとかバランスが悪かったってなったら、
うん、
まあ、あのバランス調整のために弱体化したりとか調整したりとかするじゃないですか、
うん、
まあ、どんなゲームでもですね、
うんうんうん、
でもね、そのいわゆる課金でゲットしたものに関しては安易に弱体化とかすると、
うん、
いわゆる返金騒動になったりとか消費者庁コラボになったりとかすることがあるんですよ、
うん、
そうですんでね、そういったんが難しいんですよね。まあでもね、そこはねきっちり本当、うん、バランスを取るために、まあ、ユーザーから文句は言われようと、まあ、最初からバランス悪かったらたとえ課金期待でもちゃんとバランスは取りますよみたいな感じで、告知を出しといてやるしかなかったような気もしないでもないんですけどね、
うん、
でまあそれ考えたらやっぱりね、でじゃあその課金期待を弱体化せずにバランスを取るにはどうすればいいかって言ったら、周りを一斉に周りを逆に強くするみたいな感じのね調整をこうずっと続
けちょっと間違っちゃったよね、方向ね。
いやー、まあ正解かもしれませんけどね。
でもさ、うん、やっぱりさ、うん、弱くするとね、それはもちろん自分が育ててたキャラとか、
はいはいはいはいはい、
なんか弱くされるってすっごい抵抗があるけど、強くされる分には抵抗ないから。
そうですね、
しかもやっぱり嬉しいじゃないですか。
そう、自分が育ててたキャラ、次のアップデートで強化されます、周りも、それよりもっと強化されますみたいな感じ
つら
で、10が持ってるキャラは10が11ぐらいになるけど、周りのキャラは5が10ぐらいになるみたいな感じのそんな感じのね、調整を繰り返してね。いや、まあそのガンダムオンラインがね終了するってなって、
うん、
昔のねスクリーンショットなんか引っ張り出してきたんですよ、
うん、
そう、昔のスクリーンショットとかを引っ張り出してきて、まあ、それにその数値とかが載ってるわけですよ、そのステータスがね、
うんうんうんうん、
まあまあまあまあまあまあね、当初に比べたら、まあそんなにインフレってほどではないですけどね、ヒットポイントとか4倍ぐらいになってましたね、うん、4倍以上になってましたね。
おお、
いやー、まあまあまあまあまあまあまあね、そう、課金ユーザーは神様だから大事にしなきゃ。確かにそうですよね。まあでもやっぱね、その大規模な対戦ゲーって、まあ、人いてなんぼですからね、無課金の方を優遇するゲームは長続きする。いや、わからんっすねそれは。かといってその課金、無課金を優遇しすぎたら、その課金ユーザーの方が課金をしなくなるっていうケースも出てきますからね。
つまりは儲からなくなるということですね。
そうそうそうそうそう。だからまあまあまあ、実際にその当然サーバーのね、維持費とか経費とかもずっとかかるわけですから、そういうのを考えたらね、やっぱ難しいところではありますけどね、
うん、
まあいろんなゲームがね、そう、まあプラットフォームもねやっぱ変わりつつあると思うんですよね。そう、今では何でしたっけ、パソコンのゲームだけではなくて、それこそプレイステーションのゲーム、任天堂スイッチのゲーム、そして一番ね重要が大きいのがスマホ業界ですね、うん、そう、昔 RPG、 まあ巨大な RPG の中では有名なリネージュのシリーズ、
うん、
リネージュなんかは今はまあ主要プラットフォームがスマートフォンになってますからね、スマートフォンで MMORPG らしいですよ。ただなんかリネージュはトップ層になるにはなんか石油王クラスの課金が必要らしいんですけどね。
僕リネージュっていうと、
はい、
あの昔ラグナロクもあったんですけど、裸パッチっていうのがあって、
はははははは、
自分のパソコンだけにこのそのツールを入れると、
はい、
キャラクターがみんな裸になるとか、
あ
の、
あ、
そういう昔のやつで
ありましたね、
うん、でティネージュがめちゃめちゃ美しい、
はい、
その下着姿、はい
はいはい、はいはい、
なんかもうなんだろう、マネキンとかモデルとか見てるような感覚で、
はあ、
なんか素晴らしく美しかったです、その裸パッチが。
なるほどね、
うん、感動したの。
制作者も
綺麗だった、
気合入りで作ってるわけですね、裸パッチ。
そうそうそうそう、
まあ確かに、あの何でしたっけ、ラグナロクのさ、
うん、
あの何だっけ、エロエチエチドットみたいなもんね、
うん、
あったりもしましたね。懐かしいな。感動しますか。いや感動、感動ですよ。まあまあ確かにね、裸モッドとかいろいろとあるっぽいですからね。
うん、
そう、某光栄さんが出してるへへへへとかのシリーズ
なんかもね、ふすぎてわかんないよ。
そう。
うん、
はい、ソシャゲで年間300課金してるユーザーがいるって聞いたときはびっくりした。まあ確かにね、年間300万。でも300万、そっかそっか、そんなもんなんすかね。まあでもね、あのお金持ってる方はいっぱい持ってますし、まあ何でしたっけ、最近だとね、課金ゲームとかだったらストリーマーさんがね、めっちゃ課金したりすることもよくあるじゃないですか。
うん、
まあ私もあの課金はしてないですけど、あのガチャでジュエルを溶かす配信みたいなのをね、昔ちょっと前にソシャゲでやったりもしてましたけど、ですのでね、まあそういったね、ストリーマーさんがゴリゴリとね、課金する、まあそっちを頼りにしてるっていうのも部分もあるかもしれませんね。さくらんさんが、馬娘に2000万課金してるのがいたのはびっくりしたな。ジュエル上限いってたわ。
はい、2000万
馬娘に2000万。
2000万、
まあ、2000万あったらさ、あの、本物の馬の総合馬主の、うん、に噛めるんじゃないですか。
だよね。
まあ、家建てますか。
家建てますか。
馬娘課金しますかの2択ってことではございますけど、
3択目だよ、実際に馬をやろうよ、
はい、まあまあ、あのね、その馬娘にね2000万課金している方ぐらいになるとさ、家建てますか、うん、馬娘課金しますか、いやいやいや、家も建てますし馬娘も課金しますよぐらいのレベルだと思いますよ。
わ
ー、ほら昔あったじゃないですか、あの何でしたっけ、あなた毎日タバコどれぐらい吸いますか、何いかほど吸いますって、あなたお酒どれぐらい飲みますか、いかほど飲みます、あなたとかタバコとお酒をつまなかった、あの買ったり吸わなかったりしたら、あそこにあるベンツが買えましたよ、いや、あのベンツ私のですみたいな感じのね。
あ、すごい。
そんなネタがねあったりするわけじゃないですか。
そんなのあったの、おお、初めて聞いた。
あれ意外、そうなんだ、ね、あ、いや、うん、あなたがタバコを我慢すればあそこにある、今頃あそこにあるベンツ変えてたんですよって言ったら、うんうん、いや、あのベンツ私のですみたいな感じの。そんなネタがね。はい、うどん伯爵さんから、馬主はロマンっていうことで、さくらんさんは、馬主は経費もかかるからね、あと収入査定も結構厳しいらしいです。
収入査定が、
まあ、あのレースに出場させないで馬のオーナーになるだけなら誰でもなれそうということではございますが、ちなみに、元住人さん、うん、最低年収5000万ないと馬主下っ端にはなれないそうですね。
1500万、
あ、1500万、最低年収1500万円ないと馬主の下っ端にもなれないそうです、うん、へー、すげえ。ってことは、
は
あ、ってことは、
うん、
私の知り合いのあの馬主さんはマジでそれぐらい持ってるわけ、うん、それぐらい年収いってるのかな。
そんな知り合いがいるのなの。
え、いやいや、アリスさんも知り合い知ってる方ですよ。
そうですか。
何でしたっけ、世界を釣ってる方です。
あ、そうなんだ。
はい、
馬主さん、大変だね。
馬主さんですよ。
やばいね。
やばいです、やばいです。
世界釣ってるって本当だったんだね。
まあ、ちなみにまあ、ここだけの話なんですが、まあ、ここだけどころか大っぴらにしてすでに告知し、お話ししてるんですが
ここだけってすごい広い、ここだけだよね。
そうそうそう、そのね、馬主さんの方に、まあ、その馬自体はもうすでに、レースとか引退されてるらしいんですが。
出てたんだ。
そう、まあ、地方のレースとかには出てたらしいですよ。
いや、すごいね、それでもすっごいね。
で、まあ、何でしたっけ、まあ、マイナーな馬なので、本家にはお声がかからないんですけど、そう、何でしたっけ、ひっそりと企画してるんが、その馬をもとに架空の馬っぽい娘を作ろうではないかみたいな感じのね。
あ、それでだったんだ。
そうそうそうそうそう、それなんですよ。
ぜひ僕に声を当てさせてください。
まあ、それは本人とのね、相談になるとは思いますがね、架空の馬っぽい娘さんね、まあ、それもね、今年やり残したことの一つ。いや、もちろん呼ぶ予定でございます。
はい、おーやった。
はい、そしてですね、マサハルさんが V リスナーさんでもいましたね、馬主関係者、なるほどね。まあ、そんなわけでですね、馬っぽい娘を作りたいっていうのもあるんですが、今はね、本当にね、いやー、なかなか作業が進まないです。頑張ってます、めっちゃ頑張ってます。
うん、
今日も朝から夕方ぐらいまで必死こいてやってました。まあ、つうのもね、そう、正式版 VLOOD スタジオの正式版にね、移行するだけならいいんですが、それに伴ってめっちゃリニューアルしてますからね。
うんうん、
めちゃめちゃリニューアルしてます。劇的ビフォーアフターもいいところです。はい、というわけでですね、そんなことをやってたので、すっごい時間を取られてるっていうか、まあ、そんな感じなので、まあまあまあ、でもね、いいんじゃないですか。まだまだ今年はありますよ、まだまだ今年はありますよ、です。
うん、
はい、というわけで、ヘッドラインのコーナーでございました。
うん、
アリスさんごめん、アリスコーナーすっ飛ばして大丈夫？
いや、もう十分チコちゃんを語ってしまったが。
なるほどね。なら、次にお題のコーナーに突入。
できれば。
はい。
あ、うん。クリスマスのお題の、ちょっといい話をネットで見つけたので、それを朗読したいなって思ったの。
お、いいね。
うん。
どれくらいかかりそう？
コーナーで。
お、そうですね。クリスマス革命コーナーで行ってみましょい。
うん、
というわけで、後半のお題のコーナーに突入していきますね。レイヴンズナイトクリスマススペシャル、勝手にスペシャルにしています。お題のコーナーです。というわけでですね、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず向かって左、緑のおじさん、クリスマスツリーが本体の HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリス・セラフィムです。
この2人で後半戦もお送りします。お付き合いよろしくお願いします、
うん、お願いします。
はい、というわけでですね、今週のお題はクリスマス革命ということで、アリスさん、なんかいい話があるそうですね、
うん、そうなんですよ。まあ、普通のクリスマスのお話なんだけど、
はいはいはい、
ちょっといいなって思ったので、
いいよいいよ、
朗読したいなと思って。いいですか、これ他の人のね、どこかのサイトもなんですけれども、
はい、
いきます。
はい、
理想の兄タイトル、ダン・クラークさん、心のチキンスープより。これは僕の友達ポールの話である。ある年のクリスマスイブのこと、ポールは 兄さんからクリスマスに新車をプレゼントしてもらった。ポールがオフィスから出てくると、街でよく見かける少年がそのピカピカの新車の周りを歩き回っていた。よほどその車が気に入ったらしく、ポールに話しかけてきた。この車、おじさんのかい？
ああ、兄貴からのクリスマスプレゼントさ。
と、うなずきながら、ポールは答えた。少年はそれを聞いてひどく驚いた様子だった。え？おじさんの兄さんがくれたって？おじさんは全然お金を払わなくてよかったの？うわ、すごいな。と、少年は何かを言いかけたが、そのまま口をつぐんでしまった。少年は、僕にもこんなお兄さんがいたらな、と言いたかったのだろうと、ポールは思った。ところが、少年の口から出た言葉に、ポールは耳を疑った。僕ね、おじさんの兄さんみたいになりたいなって思ったんだ。ポールはまじまじと少年の顔を見つめていたが、自分でも思いがけない言葉が口をついて出た。この車に乗ってみるかい？ 本当？うん！
車を走らせて間もなく、少年の目はキラキラと輝き始めた。おじさん、僕の家の前まで乗せてってくれる？ポールは思わずニヤッとしました。きっとこんなに大きな車で帰ってくるところ、近所。しかし、その憶測はまたもや外れた。あそこに階段がついてる家が見えるだろ？ちょっとそこで待っててくれる？少年は車を降り、駆け足で家に入っていった。しばらくすると家の中から、ゆっくりとした足音が聞こえてきた。少年が体の不自由な弟を背負って出てきたのだ。弟を階段の一番下に座らせ、車がよく見えるように弟の体を支えた。ほら、バディ。見てごらん。さっき言った通り、すごい車だろ？そこにいるおじさんのお兄さんが、クリスマスプレゼントにくれたんだって。それも、まるっきりタダでくれたんだって。お前も待ってなよ。兄ちゃんが、いつかきっとあんな車をお前に買ってやるからね。そしたら、いつも話してるクリスマスの綺麗な飾りを、その車に乗って見に行こうね。それを聞いたポールは何も言わずに車を降りると、少年の弟を抱き上げ、新車の助手席に座らせた。目をキラキラ輝いてた少年もその横に乗り込むと、三人はドライブに出かけた。本当に素晴らしいクリスマスのドライブだった。このクリスマスの日、ポールは聖書の御言葉をしみじみ感じたのである。受けるよりは与える方が幸いであるっていうお話でした。もしもーし。
ええ話でしょ。いやーでもあれですね。その何でしたっけ。その車を買ったお兄さんになりたい。
そう。
で、まあまあまあ。
いいなーって。
足のね、あの、不自由な弟のためにね、
うん、
献身的な兄であり続けれることをね、望みます、正直。うん、なかなかね、その。
なんかすごいなーって。
うん。まあ、なかなかね、弟のために頑張れるっていうのはね、まあ、言ったら自分の人生も、捧げる必要もあるじゃないですか。まあ、自分のどこまで。
そうですよね。うん、
だからね、まあ、やっぱりその二人三脚で、まあ、ある意味ね、そこまでできるってことはね、その弟くんにもそのお兄さんは支えられてるのかもしれませんよ。
うんうんうんうん。
そうだってさ、なんかまあ下水話してしまいますけどね。体の悪い弟がいてめんどくさいなって思う人も、まあ、世の中多いかもしれないじゃないですか。
うん、
多いわけじゃないかもしれませんけど、まあ、でもそんな中でね、やっぱりその弟さんのためにね頑張りたいって思ってるお兄さん、いやー、うんうん、なんだろうね、
ね、
弟さんにもね、心の支えがなかったら、うん、弟さんも多分お兄さんのこと好きでしょうし、お兄さんも弟さんの好き、まあお互い付き合ってなかったらね、そこまで献身的にはなれないのではないかなとは思いますからね、仲のいい兄弟なのではないかなと思います。はい、ときみこさんいらっしゃいませ、お盆です、なんか下にいっぱいいる、
いらっしゃいませ、
はい、今たった今ときみこさんも下に登場しましたよ、
ときみこさんも
いらっしゃいます、
参加しましたよ、
はい、というわけでですね、今日のお題はクリスマス革命でございます。あ、ちなみに先ほど何でしたっけ、馬主さんの話がちらっと出てたんですが、どうやらですね、馬主になるには本当資産が1億とか収入4桁万円いるらしいですよ、 JRA クラスの馬主になろうと思ったら、ほいはい、そんなこんなでですね、今日のお題はクリスマス革命でございます。はい、ムニムニさんもこんばんは、いらっしゃいませ、再登場、いらっしゃ、お帰りなさいませ、
いらっしゃいませ、
あ、しすいさん、しすいさん再登場、お帰りなさいませ、はい、
そうだ、僕も再登場しとかなくちゃ、
お、そうですね、はい、
最後のバトロワに出るためにはみんな一言ね、参加しておかないと、
はい、
てなバトロワじゃないの、
いや、バトロワ重要ですよ、バトロワ重要です、はいはい、というわけでクリスマス革命でございます。一体なんぞや言いますが、まあ、令和に入って3回目のクリスマスということで、今年のクリスマスはいつもと違います。定番ね、同じことを何十年も繰り返すのではなく、今年はいつもと違うクリスマスにしてみたいとは思いませんか。クリスマスに何食べる、クリスマスに何をする、クリスマスプレゼントは何がいい、定番何それ美味しいのな感じでですね、いろいろと革命内容を募集したいと思います。
うん、もう今までのクリスマスじゃまずどこできない、そんなあなたにクリスマス革命、
クリスマス革命でございます。はい、というわけでですね、
コンズが送ります、
コンズがお送りします。1個ですね、コメントの方で、前半に来てたやつ紹介します。立花大岡さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ケーキの代わりに、
うん、
そう、クリスマスにはケーキを食べますよね。でもクリスマスにケーキなんかはもう古い。じゃあクリスマスケーキの代わりに何を食べるかって言いますと、ケーキの代わりにミートローフ、ミートローフ、
肉きた、
肉きた、ケーキの代わりにミートローフですよ。いやー、今年のクリスマスはケーキの代わりにミートローフを食べるわけですね。素晴らしい。ちなみにミートローフってどんなんだろう、ミートローフってどんなんだろう、俺出てこなかったんですけど、
ミートローフってなんて言ったらいいの、
あ、出てきた出てきた、なんか肉の塊、
うん、
お肉の塊っぽいやつですね。なんか卵が間に挟まってるやつとか見て、いやでもこれなんかカットしてるところを見るとケーキっぽく、パウンドケーキっぽくもないですか、なんとなくチョコケーキみたいに見えないですか。
ケーキだよそれ、
ミートローフ
実はケーキです。
あ、そうなんだ、ハンバーグとかそっちのネタじゃないんですね。はい、マサハルさんがですね、自分が、先ほどの朗読の話かな、自分が自分じゃなくて少しだけでも誰かのためになる人になれるかなって思いながら聞いていたってことですね。ミートスパでいいや、クリスマスにミートソーススパいいっすね。
おー、みんな革命してるね、
みんな革命してますよね。はい、
ミートローフ作ってみたいな、これ。
お、二つなホニーさんいらっしゃいませ。
中に卵が入ってんの知らなかった、
ホニーちゃんいらっしゃいませ。エイチャラさんこんばんは、どうもこんばんはす、
いらっしゃいませ、こんばんはです。
ホニーちゃん、ホニーちゃんと、何でしたっけ、コンズのなんかやらないといけないなとかっていう話を 今してたわけでございますが、
うん、そう、昨日ちらっと話したよ。
そうですね、ホニーちゃんもね、確かクリスマス衣装でですね配信なんかもしてましたからね。いやー、
おー、
うん、 ポニーちゃんのクリスマス衣装はごっくりみたいな感じでございます。
何
はい、まあそんなわけで、あ、チリンちゃん、チリンさんもいらっしゃいませ、こんばんは。どうも
いらっしゃいませ、チリンさん。
チリンさんもねクリスマス衣装で配信してたんですよ。
え、それもごくりだったですか。
それもごくりだったっすね。いやー、この時期は素晴らしいよ。
皆さんごくりごくりってそんな。
いやー、この時期のね、あのクリスマスね、あの可愛らしい V さんのねクリスマス衣装が次々に見られるのはね、ほんとね幸せなね、クリスマスコンズいいですね。クリスマスコンズ、
クリスマスコンズ
ね、クリスマスコンズいいですね。ちょっと待って、俺クリスマス予定はないよ、うん、何も今のところ何も予定はないぞ。
みんなクリスマスをコンズにかける気か。
クリスマスコンズにかける。はい、リボさんいらっしゃいませ。エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。初見です。お、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、初見さん。リポちゃん。
はい、リポちゃんもですね、VTuber やってる方でございます。
なんか耳ついてるよ、アイコン。
そう、可愛らしいね、あの女の子のなんか優しいお姉さん系のね VTuber さんでございますよ。まあ、あれですね、私もそのいろんな方に、お声掛けさせていただいてまして、お声掛けというかあの勝手にね、配信にお邪魔させていただいてみたいな感じでですね、コンズというのはですね、ご存知の方とはご存知の方もいるかもしれませんが、まあ、中二病ネームでね混沌の何々をつけて、秘密結社の、ね、一員になるっていうことでですね、秘密結社コンズのメンバーを募集しております。募集はしてるんかな。
募集っていうか、なんかあの名前決めちゃったら勝手に入会させられるっていう感じの。
そうですね。ちなみにですね、秘密結社コンズ、気になる方はですね、秘密結社コンズって検索していただければ、はい、ニコニコ大百科に、秘密結社コンズの記事ございますので
まあ、僕はあのコンズでは聖なる力を秘めし混沌女神カッコカオスゴッデス星アリセラフィムと申します。
ちなみに私は天空の使者混沌神ラ・エイチャルです。はい、
ラってなんかね、やっぱ裸って字がパッて浮かぶんだ。
裸じゃないですよ、裸じゃラ・ショーモンのラです。
いや、そうだけど、そうなんだけど、天ぷらのラだよね、分かってるよ。
はい、というわけでですね、今来ていただいたリポさん、月八輪ちゃん、フォニーさん、クリスマス革命内容を教えてください、
うん、
クリスマスケーキ、
あなたのクリスマスはどんなクリスマスですか。
あなたのクリスマスは何ですか。黒き闇に咲く混沌女神カオスゴッテスメイフォニーさんね、
メイフォニーちゃん。
はい、そんなわけでですね、クリスマス革命、クリスマスケーキはもう古い、クリスマスに食べるのはここだ、クリスマスにイルミネーション行くのなんかもう古い、クリスマスを見るにはクリスマスをのデート先はここだみたいな感じのね、
ね、
ツリーク
リスマスのサンタ、
サンタじゃなくてサタンがやってきてですね、ジングルベル、ジングルベルがシングルヘルになるわけですよ。孤独地獄、孤独地獄シングルヘル、
まあ、あのサンタさんね、皆さんあの、はい、安心してください。サンタさん無事ワクチン打ちまして、あの各地にちゃんと行けるようになったらしいです。もうめちゃめちゃリアルな話ですね。
まあ、でもあれですよね、そうサンタさんもねワクワクさんを打たないと、
うん、
いけない、こんな世の中じゃポイズンみたいな感じでございます
か。そんなニュースが流れておりました。
はい、リボさんからいただきました。クリスマスは大きいチキンが食べたい。
ダメだよリポちゃん、
チキンは定番ですよ。
チキンは定番だからダメ、やっぱりもっとクリスマス革命をしなきゃ。
そう、やっぱり鶏じゃなくてね牛肉にしましょう。牛肉、ビーフですよ。ビーフ、
牛肉なのか
ビーフです。はい、伊達五十嵐さん、おばんです。どうもこんばんはっす。伊達五十嵐さんもね、クリスマス革命に参加しませんか。はい、
伊達さんもあのもう今までのクリスマスは古いんだっていうことで、新しい自分なりのクリスマスをぜひ語ってください。
まああのクリスマスにはね、クラッカーを鳴らしたり星が降ってきたりするのはもう古い、今年のクリスマスはパーティーパロットをいっぱい振らしましょう。
いいですね。でもさ、
はい、
あの、LINE なんてもうクリスマスって打つと、もう背景クリスマスが一瞬出るじゃないですか。
そう、LINE でね、クリスマスって単語を打つためにね、背景で演出が出てね。
いや、気になる気になる。
ぶっちゃけね、あれ、邪魔。
邪魔言った。ハロウィンの時はそんなに気にならなかったんだけどね。
そう、あの、クリスマス、あの、皆さんね、LINE、まあ、スマートフォンのね、通話アプリ、メッセンジャーアプリの LINE ご利用いただいてる方多いと思うんですけど、LINE でですね、友達にクリスマスって打ってみてください。そしたらね、なんか背景が変わります。
なんか演出クリスマスって打たれた友達は頭の中クエスチョンマークが浮かびます。
まあね。でですね、二つのお兄さんからいただきました。ありがとうございます。私のクリスマスは生ハムの原木を買ってもらう予定。お、革命してますね、生ハムの原木。
ちょっと待って、生ハムの原木って何？
え、生ハムの塊ですよ。
原木か。
うん、そう、まさにその見た目原木っぽい生ハムの原木です。
すごい。
はい。そしてですね、伊達五十嵐さんからいただきました。やっぱりクリスマスにはメタルが必要ですね。いや、素晴らしい。
素晴らしいですね。革命ですね。
クリスマスソングメタルアレンジとかね。
あ、かっこいいかも。ありそう。すっごいかっこいいかも。
ありそう。
ねえねえねえねえ。
はいはいはい。
ねえねえ、メタルにするクリスマスソングで、はい、HR さんがパッと思う浮かぶのって何？
え、なんだろうね。やっぱ赤花のトナカイとか？
ああ、僕、あの、ワムのクリスマス。
どんなやつ？
なんて言ったらいいんだろう。メリークリスマス、ピッキンマイハート。
あ、そう、なるほどね。それ、あ、でも、メタルバージョンありそうじゃない？
あ、じゃあ、ビートルズの方で。
あ、なるほどね。
シンプリーハービンワンダークリスマスタイムってやつ。
あ、でもあれもいいかもしれませんよ。ね、だっけ、ジョン・レノンのハッピークリスマスなんかも激しくしても面白いかもしれませんよ。
ダランランランランってやつか。
そうです、です、クリスマスってやつもある。あれも、あの、なんかロック風とか。
マライア・キャリーは？
All I want for Christmas and you! うー、ベイベーみたいな。
かっこいい。
で、こちらは、長そうアリスさん、読み方
長そかべ長そかべ
長そかべ元近さんで合ってましたっけ、うん、LINE のあれはチカチカする、確かに。いや、これは分かる方いらっしゃるみたいですね。はい、そして、原木は革命ってね、はい、さすがです。リポさんからも拍手いただいてます。原木は革命ですね。
あー、今僕自分でバカやった。
何しましたか？
はい、みんなのコメントを見てたんですよ。ちっちゃい方の iPhone6 でね。
はい。
なのにパソコンのマウスで一生懸命スクロールしようとして、
あ、それはね、うん、
なんで動かないんだろうってすっごい今必死にスクロールして
そりゃね、そりゃ確かにね、うん、やらかしてますね。
できないよ。
アリスさんのね、あの、顔がちっちゃくなったりでかくなったりするわけですね。スクロールする。
ああ、そこまではやんなかった。さっきやっちゃったけど。
はい、そしてですね、うどん伯爵さんもクリスマスにはメタルが必須、わかるっていうことでございます。
おお。
で、マサールさん、父方も母方も寺の家系なので、俺にクリスマスはありませんでした。うえーん。ですけど、ね、クリスマ、クリスマ、はい、
あの、確か、あの、セミマル P さんでしたっけ、
クリスマスソングを、あの、仏具で演奏するやつですよね。
若い人がセミマルさんだよね、確かね。
はい、ね、ポクポクポクポク、ね、
ポクポク
ポクポク、クリスマス
木魚とか駆使してクリスマスソング
ですね。
うん。
で、月八人さんからいただきました。クリスマスだし VR でケーキ食べるか。
あ、すごい。
革命ですね、それは。
革命ですね、もう。
VR で革命。
やばいね。
でもね。
うん。
いいと思いません？その、アリスさんはほら、VR でさ、 あの VR カフェがなんかで推しにあった経験してたじゃないですか。
僕はもう自分の好きなテイルズシリーズのユーリ・ローウェルにあの VR カフェでですね、あのちょっと斜め前に座ってですね、こう肩肘ついてるわけですよ。
いや、その VR 空間でさ、
うん、
なんかやるっていうのはちょっと面白いかもしれません、面白いかもしれませんじゃないか、うん、じゃないですか、うんうんうん。でもね、 VR 機器を持ってない方はそこに参加できないっていうねジレンマがあったりはするんですが、そうなんだね。
じゃあ僕参加できないや、かっこぼ。
いや、そこでですね、あのアリスさんも以前、うん、ファッションショーとかであの参加したことがある、うん、あの、うん、クラスターですかね、あれを利用すれば VR ユーザーもそうじゃないユーザーも、一緒に参加することができますので、そこで何かやるっていうのも面白いかもしれませんね。
コンズの秘密結社の場所でも作れそうだ感じです
ね。あ、そうですね、秘密結社コンズ企画、まあ、あの確かね、フォニーちゃんは VR 機器持ってますので、まあ、ちょっといろいろとできるかもしれません。はい、よいしょ、伊達五十嵐さんからいただきました、ありがとうございます。クリスマスにはカツ丼食べたいです。
革命してるね、
革命してるね。
カツ丼にメタルなんて、
カツ丼にメタルなんて、これは革命ですね。
略してメタカツか。
そしてですね、クリスマスにクリキントンとカズノコ食べよう、革命してるね。
革命だね、これは。クリカズマスかな、
クリキントンとカズノコは革命ですね、さすがだ。
なんかお正月一歩手前になってるような。
いや革命していかないといかないと思いますよ。
革命だな、うん。
はい、VR チャットもですね、デスクトップあるのでできるらしいですね。あー、なるほどね。はい、ではですね、何でしたっけ、掲示板の方も見ていきたいと思います。よっ、掲示板の方で F マナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
クリスマスというとどうしてもアメリカ式の派手なものを思いがちな日本の社会のため、静かに送るクリスマスというものを個人的に考えていきますと。ほうほうほうほう。仏事、物事がお生まれになる日なので、24日日没から25日日没までは食卓にビスケットを1枚置いて、24時間ずっと誰かが見守り続け、日没後ビスケットを土に埋め、土に埋め、これは何だろう、漢字が読めない、豊穣に感謝する太陽の復活式にする。ほう、失恋した人たちが板に恋人の名前を書いてオーブンで直火で焼いて灰にする恋の後始末式。
怖いんですけど。
いや、でもそれはね、ちょっとこれ
魔術ですけど、
これは革命してるね。
革命すぎるな。
はい、街灯や、信号灯、運輸通信設備以外は一定以上の明るさを放ってはいけない、光源給食日とする。うん、あ、これは革命だね。ほら、クリスマスといえばイルミネーションとかさ、めっちゃ派手にこう、うん、彩ってるわけじゃないですか。
あ、確かにね。
まあ、そういう時に限って逆にその、まあ、本当に必要な明るさ、明かりは全部消して、うん、静かに真っ暗の中で、
うんうん、
静かに過ごすっていうのは、いや、ちょっとね、ちょっとときめきますね。
お、
いや別にね、そのあれじゃなくても、ほら、やっぱり冬のさ、街灯のない山の中とかでさ、
うん、
夜空を見るとかっていうのは素晴らしいと思いません？
うむ。
で、続きまして、
星も大きくなるよね。
そう、天の川が見えた時なんかは素晴らしいと思いますよ。そしてですね、かわいそうな家だと思うところに無記名でポストに金券を投函する自分はサンタクロース式。あー、これは革命ですね。
革命ですね。
はい、そしてですね、クリスマスデートを強制的にデートスポットへ幽閉する、恋愛特定場所指定法の施行。いや、これは革命ですよ。 これを行うことによってね、何が起こるかと言いますと、
うん、
クリスマスシーズンにそのほらカップルでイチャコラしてるやつを見て、あのしょんぼりする人間が救われるんですよ。
なるほど。
イチャコラするのを、目にする必要がなくなりますから、
うん、
で逆にそのデートをしたい人はそのデートスポットでデートできるわけですから、ウィンウィンですね。これは革命ですね。
革命だ。
はい、はい、そしてですね、さだまさしや中島みゆきの歌を永遠と合唱し続けなければならないブラッククリスマスデイに設定する。
やだよ。
はい、というものがあります。まあ、個人的に思い出に残るクリスマスといえば、クリスマスの日に終了で北アイルランド国境付近にある、キルシャンドラという場所で軍用の短ラッパ、戦闘ラッパや軍用ラッパというもの場合もある。でアイルランドの国歌、兵士の歌を演奏して、信号照明弾を空に放ち、アイルランドが一つになるまで、ケールは一つとなって戦い続けるぜというメッセージを北アイルランド側に送り、北アイルランド側から、ゴッドセイブザクイーン、女王陛下万歳が、推奨されて信号弾が上空に放たれ、インディアスの敵を敵を取ってやるというメッセージを送り合ったことが思い起こされます。はあ、なんかあれですよね、これはまあお互いね、意思疎通が出来上がってますけど、なんかクリスマスは戦争が止まるとかっていう話もね、聞いたことありますよね。うん、はい。まあ、そういう意味ではね、そのやっぱり世界的にはね、そうジョン・レノンのハッピークリスマスなんかでも歌われてますけど、
うん、
ね、戦争は終わったんだみたいな感じで、まあでも今でもね、世界ではその戦争、うん、紛争が続いてる地域もありますからね、うん、まあ、
うん、
平和で、まあみんな年の瀬にはね、やっぱりその平和を望みたいっていうのもありますからね。世の中平和になってくれりゃ一番いいと思います。そのためにはまずはコロコロウイルスなんかのね、パンデミックなんかも収まることをね、まあ、今年はまあ日本では収まりつつありますけど、収まりきらなかった部分もございますので、
いやまだだよ、これからだよ、オミクロンが。
あ、そっかそっかそっか、オミなんたら、
うん、オミクロン。
でうどん伯爵さんからいただきました。クリスマスイブそば食べなきゃ。おお、革命ですね。クリスマスイブ。
年越しイブか。
イブでそば。
じゃない。イブ越しか。
イブ越しですね。イブでそば食べなきゃ。いいクリスマスは迎えられない。素晴らしい。いや、革命してますね。
素晴らしい革命ですね。
マサールさんからいただきました。クリスマスには餅つきしてたこ揚げします。前日はそば食います。革命ですね。
ここにもイブそばが。
もういくつ寝るとクリスマスですよね。
そうだよね。
もういくつ寝るとクリスマス、
クリスマス、クリスマスには
たこ揚げて餅食って
え、ミートローフ作って、
はい、次行ってみたいと思います。なんか一人かくれんぼみたいなオカルト感のある手順、先ほどの恋の後始末あたりかな。
恋の後始末。
はい、失恋した人たちが板に恋人の名前を書いてオーブン内で直火焼き。はい、リポさん、うどん派なのでイブうどんにします。うどん派、
イブコシうどん、
ちょっと待って、うどん派いたよ、うどん派いたよ、うどん派いましたよ、うどん派、
うどん派、イブコシうどん、
うどん星人の私の仲間ですね。
じゃあ今年のクリスマスはどれだけの人がうどんを食べるのかな。
いやうどん革命。いやまあ ねうどんに関しましてはね、正直ね、例題でさ、クリスマスケーキ、うん、いやいやクリスマスうどんでしょうって書いてるぐらい、うん、うどん派、うどん派ですよ。まあね、私はうどん星人ですんでね、いやー、うん、うどん派がいてくれて嬉しいです。 仲良くしましょう。
チキンポットパイ食いたい。正直者に言っちゃった。
チキンポットパイ、ケンタッキーですか？
ポットパイだけは譲れないんだ。
ちょっと革命ってないよね。
辛いところだ。
辛いところ。
だってポットパイはさ、はい、ポットパイはさ、はい、美味しいんだよ。
まあでもさ、骨付きチキンじゃないから許しちゃおうぜ。
ポットパイ美味しいよ。
うん、ポットパイ、まあ許しちゃおうぜ、許しちゃおうぜ。
ありがとうございます。ポットパイありがとうございます。
はい。では続いて、元主任さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
クリスマスというとプレゼントがつきものですが、このご時世で金銭的に苦しいクリスマスを迎える方も多いと思います。なので、うん、そろそろまた給付金のような形で20歳以上も10万円と言わず100万円ぐらいクリスマス給付のようなものが出てほしいです。みんなマスクをつけたり注射受けたりしたのだから、ご褒美あってもいいと思うんですよね。習慣化されたらいいなと思います、うん、ああ、クリスマス給付金は革命ですね。それは
革命ですね。このクリスマスのプレゼントに、はい、ね、子供に何が欲しいって言ったら、
はい、
給付金答えられたらもうちょっと困っちゃうけどさ。
いや、まあ、確かにそうですけどね。まあそれは親が子供に給付金あげましょう。
だって親がさ、もう今年のクリスマスはサンタさんに何を頼むかなとか、お父さんが聞いたら給付金とか言われたらもうどうしようかと思っちゃう。
いやでもね、クリスマスってさ、
うん、
大変だと思いますよ。
なんかね、
うん、
なんかチラッと見たんだけど、
はいはいはい、
クリスマスに、うん、なったらなんかそのなんだっけな、そのちょっと絵描きの人のその漫画なんだけど、
はい、
うん、なんかちょっとその頃ドラクエの6、
はいはい、
が欲しいな、うん、欲しいなって思ったんだけど、うん、1万いくらしてちょっと高いな高いなで買えなくって、
はい、
あでも欲しいなっていう気持ちがね、でも今更この年で、うん、お父さんにクリスマスプレゼントとかもね言えないし、
はい、
でも自分でもなんとかできないしで、うーってなって仕方ないから、ドラクエ6のキャラクターの絵を描いたり、
はい、
きっとこんな曲なんだろうなみたいのを鼻歌でこう YouTube とか見ながら鼻歌で歌ってみたりとかずっとしてたらしいんだけど、
はいはいはい、
そしたらなんかお父さんが、
はい、
ドラクエ6ってこれでいいんだよなって買ってきたんだって。
ほー、
もうめちゃめちゃいい話だって思った。
なるほどね、それは嬉しいね、
うん、ねえ、もうそんなのがいいな。
二つのホニーさんからいただきました。クリスマス助成金も必要ですね。いやー
欲しいね。
シングルクリスマスの人には助成金ですね。
いいな。あー、
まあでもあれですよね、そのゲーム機とかゲームソフトっていうのはね、まあ、
うん、
そう、確かにスーパーファミコン時代ってさ、カセットのゲームで1万円超えてたものとかもありましたからね、普通に。
そうだよね。
そう、今さ、クリスマスプレゼント何がいい？スイッチなら可愛いもんなんですけど、クリスマスプレゼント何がいい？プレイステーション5とかって言われたら、あばーってなりますよね。まあ、
そういえばね、
はい、
クリスマスの先の正月の話になっちゃうんだけどさ、
はいはいはい、
お店に来たお客さんがね、
はい、
ポチ袋を探しに来たんだけど、
ほうほうほうほう、お年玉、
うん、そうだけど、ポチ袋っていう割には普通のお札が折らずに入れるものって言われて、あと厚みが、うん、はい、あるも入るのがいいって言われて、
ほうほうほうほう、
一体どんなお年玉なんだろうって思って、
何円入れんねんって話ですね。はい、
そうなの。そしたらね、
はい、
なんかね、
うん、
毎年5万ぐらいあげてるのよとか言われて、
うん、
ちょっと羨ましくなった
。お金持ちですね、それは。
金持ちだよね。ね、子供が5万円まずもらったらさ、絶対 お父さんとお母さんがさ、じゃあこれは未来のために貯金しておくからねとか言って、うん、あやもやのうちになくなるのが普通なんだけどな。
いやー、うちの子がでもそうだったんですけど、意外となくなってなかったっすけどね、うちは。
すごいね、うちなくなってたよ。
なんか個人用のね、通帳作ってくれて、その中にぶち込んでくれてました。
いいな。
まあね、クリスマス革命、プレゼントではなく現金支給。いやー革命ですね。
もう支給してちょうだい。
まあでもね、それはご祝儀袋です。
そうなんだけど、ポチ袋って言われて、
まあポチ袋って言ったら千円札とか、いやお札を折りたたんでるぐらいのサイズのような気はしますけどね。
でポチじゃないよね。
ポチじゃないですね。ドカ袋ですかね、イメージとしては。
ドカ袋か。
ドカ袋。はい、チキさん、コンブンズいらっしゃいませ。は
い、コンブンズいらっしゃい、ヒユキさん。
このタイミングに来ていただいたことは、クリスマス革命していきませんか。いつものクリスマスとは違う、うん、一言というかね、
そう、
クリスマスには、
もう今までのクリスマスじゃ飽きちゃった、もうこれからは新しいクリスマスの時代だよ。
そう、これからはね、クリスマスにはケーキを食べるのではなく、うどんを食べる時代なんですよ。
そうだよ、
カツ丼を食べる時代なんですよ。というわけでですね、新しいクリスマス革命、コメントでいいんで一言なんか書いてください。お待ちしておりますよ。
ください。
はい、まあ、そんなこんなでですね、マシュマロの方も見ていきたいと思います。やっぱりせい、あ、やべ、ブラウザが固まった。
え、固まったの？
配信止まる可能性がある。配信が止まる可能性がある。大丈夫か？
あ、本当？
生きてますか？
まだ大丈夫だよ。
生きてますか？
まだ大丈夫だけど、どうかな。
生きてますか？ニコ生が止まったかもしれない。
あ、止まった、止まったかな。
生きてますか？
あ、動いてる。大丈夫だ。
あ、動いてる。ニコ生まだ動いてる、うん、ニコ生が一瞬止まったかもしれないです。はい、危ない 危ない危ない危ない危ない
危ない
危ない
危ない危ない危ないよ。ここにいるバトロワ選手たちが一瞬にして消えちゃうとこだった。
危ない危ない危ない危ない。はい、動きがちょっとガクガクになってます。失礼しました。
マシュマロは諦めようぜ。
いや、マシュマロ今開きました、すいません。
あ、いや、
はい、マシュマロをいただいてます。柿好き、
うん、
柿、クリスマスに書き置く、これは革命ですね。
革命ですね。あの、食います、僕。
クリスマスに柿を食べるのはこれ革命ですね。
食べます。
はい、
あのね、
はい、
あの、いないけど中の人の妹がね、
うん、
今年たくさん干し柿作ったの。
干し柿ですか？
うん、
干し柿、
めちゃめちゃ甘いよ、びっくり。
はー、
お店で売ってんのってすごい高いから。
はいはいはいはい、はい、確かにね、
買わないんだけど、妹がたくさん作って持ってきて冷凍にしてて、はい、で、干し柿って普通に食べるとちょっと硬いんだけど、
はい、
食べるときにお湯の中にお湯をかけてお湯にちょっとつけるんです。
ほうほうほうほうほう、
うん、で、お湯で柔らかくなると、そのままもう食べると本当にこうしっとりと、まあ HR さんの嫌いな食感ですけど、
うん、
美味しいで、ね、甘くて。
なるほどね。はい、あ、今全画面表示で真っ黒ですっていう、うん、コメントをいただいてますが、大丈夫？今どうなってるんだろう。今はちゃんと動いてそうですけど。
マジで？
はい、干し柿っておばあちゃんが作るイメージらしいですが、
真っ黒って言ってる画面もちゃんと出てるよ。
そうなの？
再起動したら出るかも。
中の人の妹さん、干し柿を作る、若いのに干し柿。
うん、
あ、そっか、アリスさん12歳ですから、アリスさんの妹さんもっと若いですから、
ね。まあ、妹は、まあ、一応ロリスセラフィムっていうのがいるけど、そうじゃなくて、はい、違う妹さん。
なるほど。海の牡蠣じゃないのね。うん、あ、海の牡蠣はね、あの、どんだけ革命が起こっても、私のクリスマスには実装される予定はございません。
そこ革命起こしてもいいのにな。
いやいやいやいや、海の牡蠣はね、うん、あの、革命ダメですよ。革命したら、あれはね、もう無理ですよ、うん、海の牡蠣は絶対無理です、はい、海の牡蠣だけは許しません、
うん、
海の牡蠣だけは絶対許しません。
許さないって言った。
はい、大事なことなので2回言いましたが、はい、あ、画面戻ったそうです、ありがとうございます。伝統を大事にする文図、 まあね、クリスマスっていうのはある意味伝統行事なのかもしれませんけど、いや伝統はぶち壊していかないといけないっていう今日この頃ではございますけどね。
うん、
はい、画面戻りました。はい、いらっしゃいます。もうお帰りなさいませ。海の牡蠣を革命とするとレイブンズナイトが終了しちゃう
ちなみに、
はい、
僕もんなんとかなんとかは絶対にダメだから。
あ、そうですね、
うん、なんでだかわかんないけど、
うん、
僕の敵です。
泉さんからいただきました。ここ一番屋さんの牡蠣カレーライス美味しいですよね。
あ、そうなの？そんなのあるの？
そんなのあるんだ。
ちょっと食べてみたい。
いや、俺は食べてみたいとは思いません。あ、クリスマスにカレーっていいと思いません？
あ、いいね。
クリスマスカレーは革命ですよ。
革命だな。
で、アリスさんが苦手なものがコメントで出ましたけど、まあこれは口に出さないでおきましょう。
うん、
はい、そしてですね、ゲーム内のコメントでは、牡蠣は当たったことがあるので、自分的には絶対ダメ。うん、あー、確かに当たったことがある方は苦手になるってケースはありますよね。クリスマスにカレーいいね、うどん伯爵さん。まあ、クリスマスにカレーは素晴らしいと思います。
まあ、でもなんと、
はい、
カキがトラウマ。
カキトラウマ。お、カキトラウマ仲間いた。はい、生ガキが、
なんということだ。
生ガキがチュルンと喉に侵入してきたらしいです。これあれじゃない、逆じゃないですよね。あのカキ苦手だから、あの何でしたっけ、まんじゅう怖い理論じゃないですよね。本当にカキダメな歯ですよね。
うん、そうだと思う。
いやー、仲間、カキ嫌い仲間がいた、嬉しい。
わあ、なんということだ。
いやでもね、カキは、うん、ダメですね。解読は。
やだな、いつまでもコメント画面にあの言葉が載ってるよ、チクション。
よし、コメントを流せ、コメント
を流せ、コメントを流してくれみんな。
はい、コメントを流すためにですね、ちょっとあれを出しておきましょうかね。今からちょっと、画面に星を降らせますので、その星をね、ジャンプで撮ってください。ジャンプで撮ってください。びっくりマークジャンプって打つと、画面内のキャラクター、自分のアバターがジャンプしますので、そのジャンプして、うん、上にある星をゲットするとコインをゲットできます。はい、というわけで、小文字でびっくりマークジャンプっていうことでございます。コメントを流せ、びっくりマークジャンプ、びっくりマークジャンプ。はい、せっかくなのでね、コメントを流すついでにジャンプして、星をゲットしておいてください。はい。というわけで、さくらんさんが15コインゲット。はーい、フォニーちゃんも15コインゲット。
お
ー、これ大岡ちゃんも、おおっと、
僕もちょっと、
チュンチさん10ポイントゲットということでございます。はい、コメントが
スロット
もできますよ。びっくりマークスロットでスロットを流すことに、大岡ちゃんも10コインゲットですね。
え、何、ジャンプももらえるの？
ね、あの今その画面に私星を降らせたんですけど、
うん、
そのジャンプしてその星をゲットすると、
星をゲットするんだ。
はい、あれをもらえます。コインをもらうことができます。はい、というわけでコメントがめっちゃ流れましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、
はい、
アリスさんの画面が見れます。
アリスさんの苦手なものが、流れてしまいましたので、いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ボーナスポイントもね、入ったところで、いや今日は本当にめちゃめちゃいっぱいいるな。クリスマス前だからか。はあ。というわけでですね、掲示板の方を見ていきたいと思いますが、よっ。掲示板の投稿は、更新ボタンを押したけど、来てないね。来てないから皆さん、クリスマス革命していこうぜ。
うん、
クリスマス革
命。さ、
はい、
さっきちょっとカレーで思い出したんだけど、
はいはいはい。
ちょっと昔にいたね、
うん、
おかげさまブラザーズっていう歌手の方がいたんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、あのインド人になりたいっていう歌があって、
はい、
自分が好きな子が好きな子に告白したら、
はい、
あの振られて、
うん、
私インド人が好きって言われちゃったから、
はい、
その主人公の男の子はインド人になりたかったんですよ。
なるほど。
そうだけど、はい、翌朝目が覚めたらインド人になってたんですよ、はい。それで、
う
ん、インド人になったからもう猛ダッシュで彼女の家まで行ったんですよ、
はい。
そしたらインド人だから日本語が話せなくて、
はい、
僕らよ分かったよって言っても分からなくて、もう彼女は怯えて扉を閉めるわで、
はい、
でそのね僕は、
うん、
あのインド人だからカレー屋になったんだよっていう変なオチのついた歌なんだけど、
ははは
なんかそれをちょっと思い出したの、カレーって思って。
はい。
もう、あれ、おかげさまは結構聴いてほしい曲が多いんだけどな。
まあ、インド人ネタといえばさ、これも昔からある定番ネタなんですけどね。うん、本場のカレー屋さんに行ったらさ、
うん、
カレーと、ご飯がこう、テーブルに置かれたんですが、その、うん、スプーンも、ね、お箸もなかったんですよ。
ああ、手で掴んで。
そう。で、ですんでね、本格的なカレー屋さんかな思って、その、ご飯をね、手で掴んでカレーにつけて食べてたら、奥の方からね、申し訳なさそうな顔をした店員さんが、スプーンを持ってきたっていう話。
スプーン持ってきた。かわいそう。
ね、そんな話も。
いや、確かになんかね、
はい。
店の雰囲気とか、
はいはいはい。
逆にスプーンありますかって聞くのがおかしいのかなって思っちゃうような時はあるかもしれない。
はいはいはい。
うん。そしたらあいつも手で食べるかもしれない。
ね。はい、コメントで何にカレーをつけて食べるのも好きよっていうことでございますね。
なーん。
まあそういえばそのカレー店の話じゃないんですけど、何でしたっけ、うどん屋でのそんな話もございまして、かけうどんを頼んだらしいんですけど、
うん、
で持ってこられたうどんには何もかかってないなかったらしいんですよね。で店員さんに、うん、かけうどん、これかけうどんですよね、はい、かけうどんです、え、何かけるん、えってなってそう、だしをかけるのを忘れてね、あの席まで持ってきてたっていう話も聞いたことありますね。
おお。
まあ、あのぶっかけうどんなんかでね、あのとっくりで後から自分でおだしをかけるうどんもあったりするんですけど、そのとっくりをね、うん、一緒に持っていくのを忘れるとかっていうパターンとかね。
うん。
でもそうなった場合でも訓練されたね、うどん人はね、席にある醤油うどん用のお醤油をね、うどんにかけてそのまま食べたりする人もいるんですよ。
ほう。
はい。後からスプーンの話は聞いたことがある。そうなんですよ。後からスプーンの話。これはまあネットなんかでも非常に有名なね、話ではございます。で、何にカレーをつけて食べるの好きっていうことではございますが、これね、そう、何のカレーをさ、
うん。
カレーとね、気づかないって方もいるんですよね。気づかないっていうか、うちのね、おばあちゃんがまさにそうなんですけど、
うんう
ん、お家で食べるときって基本カレーライスじゃないですか。
確かにね。
そうね、私はね、その時ね、そのカレーをこうなんで食べたい気分だったので、
うん、
まあナン買ってきて、そのナンをこのね、レンジとオーブンでチンして、食べて、ナンにつけて食べてた、ナンにカレーをつけて食べてたんですけど、だからおばあちゃんがね、いや、あんたカレー食べんの?みたいな感じで言われてね。
うん。
いや、カレー食べてるよって。いや、カレー食べんの?いや、カレー食べてるって。ね。向こうからしたら、そのカレーライスイコールカレーなんですよ。
うんうんうん、うん。
で、俺は何につけるカレーもカレーなわけじゃないですか。
うん。何のカレー食べてる?
何のカレー?わー!びっくりした、びっくりした、びっくりした、びっくりした!わー!あー!あー!何のアラームこれ、びっくりした。
何の放送事故、
アラームが爆音で流れてしまいました。失礼しました。
あれか、はい、うたた寝タイムの起きる時間を22時50分にしたのかな。そんなことはないか。
びっくりしました。失礼しました、放送事故でございます。いや
これは革命だな。
革命ですね。アラームが流れてしまいました、失礼しました。私のアラームでございます。
放送中のアラーム革命だぞ。
ちょっとびっくりですね。はい、爆音でアラームが
ギ
ャー、本当に申し訳ございません。ちょっとびっくり、すみません、失礼しました。本当にびっくりさせてしまって申し訳ございません。アラームが流れてしまいました。放送びっくりさせて本当ごめんね。本当ごめん。しかも
大丈夫だよ。あのさ、
はいはいはい、
僕あの前にあのニコニコ生放送やってた時にさ、
はい、
ね、あの、
はいはい、
あの僕をニコニコに、まあ、引っ張ってくれたお方のね放送行って、はい、まあ、その人すごいイケボなんで、
はい、
あの夜にはね、あのお休み放送ですね、
は
あ
は
あ
は
あ、癒して、
うん、
あの寝かせますんっていう、寝かせますなのか寝かせませんなのかわかんないみたいな、寝かせますんっていう放送をやって、すごいこう何落ち着いた声で喋りながら、ゆっくりこうね、語りながらみんなで一緒にお休みしようねみたいな、こうほのぼのしたね雰囲気の中で喋るんだけど、
はい、
で背景とかもなんかすごいファンタジックな背景をこうパッパってこう時々変えてくれたのが、何を間違えたのか、
はい、
P が5、6本並んだ画像がパーン出ちゃったん
です。なるほど、それは思いっきり事故ですね。
そう、思いっきり事故でみんなで爆笑したけど、もう本人大慌てでもうめちゃ謝って、
うわー、それはマジモンの放送事故ですね。
うん、それに比べたらまだまだ可愛いものさ。
まあ、そうですね、すいません、あの爆音流す、いやアラームなんでね、音量爆上げにしてたから、イヤホンで聞いてる俺の耳も潰れそうになりました。本当に申し訳ございません。
僕もヘッドセットすごかった、
すいません。はい、マジモノの革命が起きたぜということで、マサハルさんから、HH の方が流れなくて助かりましたね。いや HH
まさにその通りです。
ちゆきさん大草原です、ありがとうございます。草生えますね。はい、まあこれ本当に申し訳ないです。ゲーム内でね、パソコン内のアラームも爆音で鳴りましたし、携帯のアラームも爆音で鳴って、それが同時に流れた感じでございます。はい。というわけで、なんで俺この時間にアラームを設定してたんだ？うん。放送事故は生放送の証だね。まさにそうでございます。ナナシさん、ありがとうございます。いやー、生放送は楽しいですよ。まあ、放送事故があるから、ね、まあ、マジモンの放送事故をやらかしてしまうと大変なことになりますから、
うん、
マジモンの放送事故はね、気をつけないといけないではございます、
うん
うん、はい、というわけでですね、クリスマス革命は、23時50分にアラームを鳴らして今からクリスマスであることを、身に染みて実行させるみたいな感じのね、
なるほど。
革命内容いかがで
しょう。今これからがクリスマスか。
そう、これからがクリスマスっていうことでございます。はい、というわけでですね、エンディングの方に突入していきますが、エンディング前にですね、
お待ちかね。
お待ちかねのバトルロイヤル。
バトルロイヤル。
いっときたいと思います。はい、この、下にいるアバターちゃんが、みんなで戦いますんでね、
うん、
まあ参加したい方はですね、どうされました、
顔なしの盾いいな、しすいくんの
参加したい方はですね、YouTube の方でコメントしていただければ、いいかなとは思いますが、うん、
リポちゃんは帽子がこれ、
あれですね、チョッパーの帽子ですね、
かわいい、いいな、みんな僕一体のこの緑のこれなんだろうね、
なんでしょうかね。アリスさんのやつは、それあれですね。スプラトゥーンのイカちゃんですね。
イカちゃんか。
はい。スプラトゥーンのイカで検索したら多分わかります。
僕も今度ちょっとキャラクター変えよう。
はい。はい、というわけでですね、皆さん準備はよろしいでしょうか。バトルロイヤル。
いいぞ
ー。スタート。はい、というわけでバトルロイヤルが始まります。
始まりました。
皆さんが画面から消えて 飛行機から落下、今日はものすごい大人数ですね、最後まで生き残るのは誰か、うお、めっちゃ多いなこれ。はい、というわけで、バトルロイヤルスタート、早速乱戦が始まっております。各場所でつっつき合いが行っております。現在誰が誰を攻撃しているのか全くわからない状態です。乱戦が乱おっと、ここでチーム2人ほど、
早いな、
2人ほど再戦闘不能になりました。バックスさん、おっとここで大花ちゃんが戦闘不能、何名かがどんどん、あ、俺も気づいたら死んでる。はい、これは一気に戦況が動いた。おっとここで今現在、一番有利なのは元囚人さん、元囚人さんが
なんと、
現在、一番体力を多く残しております。そして、リポちゃんとマサハルさんの一騎打ち、
アリス無惨した。
おっとここでリポちゃん戦闘不能、マサハルさんと元囚人さんの対マン勝負となっております。ここでマサハルさんが戦闘不能、勝者は元囚人さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけで元囚人さんは500ポイントゲットでーす。はい、というわけで、おめでとうございます。このままエンディングに突入します。今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。今日めちゃめちゃ多いな。
そうだね、すごいね。
はい、というわけで、たくさんの方に来ていただきまして本当に感謝感激雨あられでございます。現在元囚人さんは今回の勝利でですね、よ、何ポイントだろう、よ、現在656ポイントゲットしております。
おお、すごいな。
すごいですね。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、ちょっと、久々にゲストの方が来ていただくことになっております。
パチパチパチパチパチパチパチパチ。
はい、星宮凛香ちゃん、凛香くん、どっちだろうね。はい、男の娘 VTuber さん。
ほう、エチアさん縁があるな。
縁がありますね、本当。というわけでですね、来週は来ていただくことになっておりますので、楽しみにしておいてください。まああのね、そう、まあ何かと縁がある、まあ、おそらく今年最後のゲストさんになるかなということでございますので、まああのこん、まあ、クリスマス前ではございますので、クリスマスネタ系をやるかもしれませんし、まあ全く別のこともやるかもしれませんし。はい、あら、パーティーパロットが降らない。
うん、
あ、これひょっとしてアリスさん、パーティーパロット溜まってるかもしれません。
え、ちょっとどうしよう、革命起こっちゃう。
ちょっと待って、パーティーパロット溜まってるかもしれません。読み込んでみますね。
うん、
うー、来た、めっちゃ降ってきた。はい、パーティーパロット天井にいっぱい溜まってました。はい、というわけで
かわいい、
めちゃめちゃ溜まってました。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。
なんかもうみんなバトロワの仲間みたいな感じになって
る。たまにね、パーティーパロットね、あの、お空に溜まってることがあります。
かわいい。
はい、また大量のパロットが、これ原因何なんでしょうかね。
さっきあれじゃない、固まった時からじゃない。
あ、その可能性はありますね。屋根裏部屋のパーティーパロット、パロット革命。そんなわけでですね、大量のパロットがね、大変降ってきました。ありがとうございます。皆様がポチポチをしたやつが、屋根の上に大量に溜まってたらしいですね。はい、というわけで今日も最後の最後で、最後の最後で革命が起きた。まさにそうですね、最後の最後で革命が起きてしまいました。というわけで本日のお題はクリスマス革命でございました。皆さんね、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。いやいやいやいやいや、楽しかった楽しかった、いろいろね、
楽しかった。
その革命内容ね、 革命内容が皆様に見れて、あの皆様からね、革命内容をね、見ることが、いろんなものをね見て楽しませて、我々もね、楽しませていただきまして本当にありがとうございました、
うん、いやありがとうございました。
でもね楽しかったです本当ね。ですんでね、また来週も楽しい放送をお送りできるように、していきたいと思いますので、頑張って、楽しみにしておいてください。はい、めっちゃハプニングだらけでクリスマスっぽい放送でした。まあ確かにねハプニングだらけ、いやいい方、いいです、楽しかったです本当ね、革命だらけ、革命だらけ、まあハプニングだらけもそうですね、革命だらけということですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやまあまたね、来週も、楽しい放送お送りできたらいいなって思っております。アリスさん、そういえば何かあります？
僕はいろいろ話すことあったけど、
はい、
それはまた来週にします。
そうですね、また来週に話していただければいいんではないかなって思っております。はい、
1週間お休みごめんなさい。
あ、いや全然大丈夫ですよ。まあまあ、 あの体調悪かったんで元気になってよかったです。
はい、ありがとうございます。
いや大丈夫、元気になったの、本当に元気になった。
いやまだまだまだ、あの、
うん、
あの皆さん、あの地震に気をつけてください、ごめんなさい。
え、地震？
うん、僕ね体調悪くなると、
うん、
波長が合ってるのか、
ははははは、
1週間ぐらい以内に地震とか来ちゃうんですよ、あのでっかいのが。
なるほど。
でその時には、
うん、
みんな眠くなっちゃったりするんですよ。
はいはいはい。ですんで、まあ、
普段そうそう夜更かししてる人がいなかったりとか、
あーなるほど、ね、
あやばいなって思うし、うん、でもまあ本当にまだまだダメなので気をつけてください。
はい、じゃあ皆さんも体調に気をつけつつ、地震にも気をつけつつですね、寒い冬あったかくしてクリスマスに向けて革命をしながら過ごしましょう。
そうだ、革命だ。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
掲示板に投稿いただいた方、コメントいただいた方、見ていただいてる方、そしてアーカイブとかで見ていただいてる方、感謝感激雨あられ、感謝感激雨パーティーパロットですね。また来週も聞いてください。今日はこの辺で、皆さんおやすみなさい。See you next time。またね。
おやすみなさい。皆さん。